なむなむなむ京都三条ボンズカフェ。
新章です。
あ、いきなりですか。また何ですかその不意な不意な。
いやさすがですね。
今日はなんか早速来ましたね。
ちょっと言ってみようか
な。言ってみようかな。
新しいですね。
ありがとうございます。
あとは言いません。
あとは言いません。それは来ません。それは来ません。というわけで始まりました。京都三条ボンズカフェ杉若です。
シフォンです。
よろしく。
というわけで、はい、もう1月31日ですから、
31日ですね、
今月最終火曜日だね、はい。通常最終火曜日といえば、はい、本当は
ライブです。
ライブなんですけども。はい、まあ今月はですね、はい、まあ何でしょうか、まあ通常放送ということで、
はい、生放送で、
ね、その代わりあの楽しみの、また私も楽しみにしておりました、はい、ゲストにお越しいただいておりますし、
はい、
まあこれたっぷりと、
そうですね、
今日は楽しいお話をさせていただきたいと思うんですけど、はい、今日は1月31日ということで、
はい、
なんか聞くところによると、
はい、
愛妻の日という、
愛妻の日、
1が愛で、
愛、
愛
で31で
31、はい、愛妻、
あ、
余計な日やねん。
そうですか。そうですか。今全国の女子を敵に回したと思います。ま
あ、もうそれはもうあの、いやごめんなさい。それは敵にならないで、いやまあね、それはみんな愛妻日ということは、はい、あえて言うことはないんじゃないですか。
あ、それが常であると。
まあまあそんなまあね、はい、なんかまあそんなもんね、本当にもうあのどってこ、まあまあ
まあまあまあまあ、どうしたらいいんだろう。
いやほんまにね、まああのまあそれぞれのご家庭に、
そうです
ね、それは必要なことです、その心がけは、
はい、
はい、まあなんかそうしていろいろネーミングがつけるわけでございます。
そうですね、語呂合わせですね。
毎日毎日なんか今日は何の日ってあるみたいな、
ね、あります、あるらしいですね、
本当に、はい、びっくりしますよ、これいい肉の日とか
ありますね。
11月29日、
はい、24日とりあえず肉の日ですよ、ね、
肉の日、
はい、
まあ梶田さん、梶田さんなんかお好きなこの日あるんですか、なんとかの日とか。
ないね。
聞いた僕がバカだった。多分ないやろうなと思って。
思いながら
全てその日を大事にされてますから。
そうです。素晴らし
い。はい。本日のラインナップ。
はい、今日のラインナップご紹介いたします。まず今月のボイチをお送りした後、10時10分頃から、まあ、今週は5週目なので、フリーに杉若翔に語っていただきたいと思います、はい、そして、25分頃よりそれぞれの人生に学びあり、で、本日のゲストはシネマパーソナリティの津田直美さんをお迎えいたします。
楽しみでございます。
映画の話をいっぱい聞きたいと思います。
はい、そして、まあ、はい、今月のテーマでございますけど、
はい、今月のテーマ今年の悲願、
今年の悲願、ね、
はい、
これどうですか梶さん、ね
ね、
もうあのこの思いを込めて、
はい、
たくさんのお便り、
はい、お待ちしております。
見放されております
見放されてません見放されてませんけれども、
はい、
見放されてませんけど今年の悲願、はい、いただいております。
はい、
はい、そして、宛先ですね、
はい、コーナーの宛先、うん、京都三条ボンズカフェ、はいはい、ファックス 075-253-6901 075-253-6901、 メールアドレス bonz@radiocafe.jp bonz@radiocafe.jp までたくさんのお便りお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
はい、番組の方はユーストリームで生配信もしておりますので、
う
ん、こちらもぜひチェックしてみてください。
もうユーストリームもね、はい、YouTube もなんかすごいことになってます ね。ちなみに私 LINE というの
を選手ですか、はい、
ちょっと宣伝させていただきました
、はい、
LINE 選手ちょっと LINE について語りきれなかった、悔しかったんですよ。
あ、そう、まだ語ることあったんですか
まだ
あったまだあったんです
か LINE にハマっとるわけ、
ディレクターが首かしげてます
いや LINE 俺 LINE 便利やっちゅう話やん。
そうね、
まあそんなに今世の中のね、
はい、
ソーシャルネットワークに振り回されることはないんですけど、
はい、ま
あ振り回されてますね
、はい、見事に
いやいやいやいや、まあでも、
まあ、便利は便利
しかもね、はい、まあ、スマホというのは特に便利だという これ便利は便利だ、
便利
もう使いこなそうと、はい、いうことで、
はい、
まあ今時2つ俺の携帯持ってる人が見たら驚いちゃうかな。私
そうですか、結構まだいますけどね。
ダメダメ、
もうダメですか。
また敵に回
した、敵に回しましたね。
ごめんなさい、かまへんで、もう俺も敵を増やしたくないんですよ。
もう正直破綻しますわね。スマホも、
スマホもね、うん、次にどうなりますか。
バカ
バカーって
もう全データ消滅。
そうですか、うん、もうそうなった方がいいかもしれない。逆に泣きゃないで。
そうですね、
泣きゃないでいいんです。
また電書場とから始めたらいい
んです。知らんこと言う。そんなとこまで戻らんでもいいやろ。
のろしをあげるところから。
じゃあ違う、お便りいただいております。
お便り、はい、
ちょっと読んでいただきましょう。どこ行きました、これですね、
はい、はい、ありがとうございます。さっちんさんからいただきました。はい、こんばんは。今夜は収録かしら。今日は生放送で、
生放送でございますよ、
はい。今日は何の日。
はい、
1月31日、あ、愛妻の日。
あ、は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、で朝にリクエスト曲をファックスしておけばよかったのですが、
はい、
間に合いませんね。で、リピート山中さんの豆まきの歌、僕の心に福は打ち。
うん、なるほど。
本日朝9時から町内会の数人が集まって神社の節分の準備でした。
なるほど、
もうそう節分ですもんね。
もう間もなくでございますよ。
はい、で、はい、それであのリピート山中さんの僕の心に福は打ちが聞きたくなりましたと。
なるほど、これもちょっとね、
はい、
あの梶田さんのお家にあるそうです。
あ、そうなんだ。
ね、ありますよね、はいはい。でその来週、
はい、
僕の心に福は打ち、はい、
あれですか、あのおとついおとつい3日前どっちですか。
え、5日前、
あ、5日前、
5日前
にリピートなんか山中さんの、
はい、
ライブがあったんですね。
ありました。
そうですか、
はい、なので
その後打ち上げも行きました。
あ、
打ち上
げも、
そうなんでございますよ。
そうなん
で、なのでこんな旬な話題を、
はい、ありがとうございます。で、大豆の小袋に入れ、
はい、
子供用のお菓子の詰め合わせ、きっとにぎやかな豆まきになりそうです。
あ、なるほど、ね。
で以前京都の節分に行った時の着ぐるみのお兄さんが懐かしくなりましたと、
はい、着ぐるみ、僕も着ぐるみは着たことありますよ。
着ぐるみ、
もう何でも着るんですけど、ね、今も着ぐるみやるってほっとけ
やっぱりみたいな。
ほらほらほらほら、でほんで、その、はい、節分なんですからね。
はい、節分、そうですね、
いろんな行事ございますけど、はい、なわけで、はい、来週山中さんのね、
はい、
かけさせていただきます。節分終わってますけど、
はい、
来週には
来週また
終わってますけど、一応リクエストいただきました。
はい、ありがとうございます、
かけさせていただきたいと思っております。
はい、ております。
そんなわけで今月のボンイチ、はい、行ってみますか。
はい、リマコナで、
はい、
黄昏とピアノ。
Oh. 京都三条ボンズカフェ。この番組は小雲越野草本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。
どう
ポタチンということで、
はい、
海田さん、最近はやっぱり日々お忙しいと思いますけども、
はい、
はい、どのような日常を
ざっくり聞きますね。
なんで、いやいや、梶田さんもほら、
はい、
もうちょっと前からスマホを始めはりましたからね、
はい、
スマホを始めますと、はい、まあ、なんか、まあ、多分ツイッターもフェイスブックもやっておられないと思いますけど、
はい、
でもまあ、でもこうスタジオ来られると必ずちょっと携帯チェックしてあるので、
あ
まあメールしてはんのかなみたいな、
はいはいはい、
あ、メールだけですか。
メールチェックしてる
だけ。やっぱメールチェックだけですか。だからでも海田さんはもう頭ももうね、
はい、
よろしくございますので、はい、すぐ把握しはると思うんですよ。もう僕らもトリセツとか、まあ、やっぱり穴ほど読まなあかんぐらいの
読むんですか。
いや、必要なとこ読みたいじゃないの。
あ、
必要なとこだけね。
必要なとこだけ、
まあ、分厚いじゃないですか、トリセツも。なんか、
はい、
かつてのでこの頃のスマホの方が、はい、何にも説明書がないじゃないですか。
ないです ね,
ね、
はい、
なのでそれでなんか雑誌で例えばアンドロイドのなんか手引き本みたいな、で ここの使い方よ分からへんやみたいな、
はいはいはいはい、
でも LINE 分かりやすいね。
結局そこですか。戻っちゃいました。
LINE は簡単で。
なんだ
なんだ。
カイトさんは LINE はしないですか。
なんだ、
ね、
しません。
しませんか。でもメールはされてるんですよね。
メールしかし
ません。海田さんでも日常ちょっと興味あるでしょ。
もうメールとインターネットだけで
十分です。インターネットだけですか。どうですか。
海田さん、フェイスブックもいりません。
はい。
ツイッターもフェイスブックもいりません。
まあ、ツイッターいりませんね。
そうですか。
ツイッターも僕もツイッターも
あれツイッターやってませんでした。
いや、ツイッターはやってましたけど、ツイッターよりもフェイスブックのが楽しい。
乗り換えましたね。
楽しいんですけど、
ラインですね、もう。
ラインはほんまに会話なんですよ。もうほんまに平たくも。早い会話、
は
あ、うん、もう簡単な会話
で、チャットみたいな感じですよね。
そうですね、
はい、
でイラストが面白いっていうわけで、でもそれからもうメールってなんかメールはメールでなんかちゃんとせなあかんじゃないですか。
はあ、
だからなんかちょっと前後に、はい、なんかちょっと季節のことも書いたりとか。
あ、そうですか。お便り的なんですね。
そうそう。もう昭和の人ややかましいわ。でもその LINE はね、
はい、
あ、今出会えてるみたいな、どこから始められるじゃないですか。
ああ、そうですか。
まあまあ会話だから、
はいはいはい、
というだけ。
その区切りがあるんですね。
そうそうそう。まあでもまあそんなことはどうでもいいんですけど、
はい、
どうでもいいんですけど、
どうでもいい
ことなんですけどね。
おとといの舞台はどうやった。
まあそれを聞こうと。
ああ、ありがとうございます。
それをちょっと聞こうと思って、はい、忘れてました。
うん、
おとつい29日
に、はい、もこもこカフェで
やりましたね。
杉若さんが朝一座禅をされている。
そうそうそうそう、好評なんですよ、朝一座禅。どうなんですかこれ。
いいですよね。でもその、まあ、もこもこカフェ、はい、まあ、普通にカフェでもちろんやってるんですけど、はい、夜ちょっとお借りして、はい、で、まあ、町屋カフェなので、
うんうんうん、
で、入り口入ってすぐの
大きい、はいはい、
いつも大きいテーブルが
あるところですね。
座敷のところを、はい、まあ、客席にして、
はい、
で奥 の, カウンター、
はい、
中に、まあ、キッ
チンがあるんですけど、ソファーが置いてあるところですね。
それをそのまま利用しまして、
二人芝居
ですね。
まあ、さすが女優高橋と、ね、
まあ、リーディングやったんで、
あ、
まあ、台本持ちながら
読み聞かせみたいな。
そうですね。でもちょっと普通のリーディングとも違ってて、まあ、台本はオリジナルなんですけど、その中に、まあ、ちょっと太宰治の本を読んでみたりとかっていう、こういろいろ混ぜて、
はいはい、
で、まあ、簡単に照明と音響も入れて、
うん、
そうです。だから、まあ、ラジオドラマ的なのも半分、
ね、
普通ののも半分、
観客もたくさん。
そうですね、まあ、ギリギリ入る感じ。
ここでも20人、まあ、まあ入ったらね、
そうですね、
もう満席状態ですよ ね, すね、
まあ、皆さん座っていただけたのでよかったなっていう感じですね。でもちょっとだから、いやいや、2階に行く階段あるじゃないですか、あそこもちょっと使って、はい、
入るもんですね。
入るもんでしたね、そうですね、まあ、ちっちゃいカフェあったので、
は
い、で、まあ、終演後に、うん、お客さんにみんなでこうちょっとくつろいでいただいて
感想を聞いちゃったりなんかして。
そうですね。で、まあ、お客さん同士ちょっと喋ってたりとか、なんかこじんまりしてすごいいい空間になったので、よかったですね。
やりごたえやったってことですな。
そうですね。
うーん、 いやいや、梶田さんもご覧になったことはまだないでしょうけど、
うん、
ぜひ、はい、京都にいるうちに
機会がございました。
もう見ないみたいですね。
なんかちょっと一回北海道に帰るみたいな、うん、ね、
はい
北海道に帰ると言いと言っておきながら違うとこ行く可能性もあるもんね。
そうですね。
そうですね。あれ認めちゃったの。
まあそうです、
ね。まあまあ。
まだまだ京都に引き止める人もいるかもしれない。
あ、そうかもしれない。
と思ったら帰ってきたりとかしてるかもしれない。
ああ。
もう分かりません。
分かりません
。分かりません。闇ですから。
ああ、なるほどね。
ね、闇です。一寸先ほど来た闇かなと思ってい
やいや、今ね、それはまあいろんなことがございますよね。
そうです、
は
い、エレベーターの中で地震が起こるかもしれませんしね。
あ、
そうですね
乗ってる最中に、
うん、2人だけしか乗ってないところでね、
そこで物語が、
うん、生まれたり、
ね、生まれるという、
もう人生先は分かりません。
そういうことですね、うん、同じこう境遇で危機感を感じた時に、うん、愛が芽生えたりとかね、うん、寄り添うもんなんです、心理学的に言うと。
ああ、
ね、どないなブサイクの男でも頼りがいがあるように見えたりする
、はい、ブサイク関係ない、
ブサイク関係ないです。
関係ないの、
関係ないです。
広げへんな俺の話は。俺の話広げなさい、ちょっとぐらい作りっぱなしよ俺の話を。適当な話をつないどんねねえディレクター。しかし、
はい、
何が言いたかったかというと、
はい、
まあ、どうでもいい、今日は5週目のフリートークなのでね、あれですけど、僕は正直僕は若い時、はい、もうちょっと若い時スキーもやってましたよ、
はい、
そのスノーボードしたことないんですけど、スキーの世代です、
はい、
なので、まあ、雪がもちろん雪国にね、はい、一番最後行ったのはもう何ですか、苗場、
苗場、
いつかは苗場、新潟の苗場、
苗場というところ
スキー場、
あー、はいはい、
伊勢湖とかみんな行くじゃないですか、まあ、はい、いつかは伊勢湖とかみたいな時代なんですよ、僕
た
ちは。苗場に行きたいみたいなことがあって、はい、苗場行って満足してもう燃焼したみたいなとこがあるんですよ、
はいはい、
でそれから行ってないんですけど、
はい、
それまではまあ自分でツアーも組んだりね、
はい、
そんな好きですやん、でバスでツアー組んで
楽しくていいですよね。
なんかチラシ作って、
はい、
なんかいろんな大学に配って、
はい、
行ったりなんかをしたこともあるんですけど、
はい、
言うてもなんかマイナス、まあそんなに恐ろしいほど寒い思いしたことないんですけど、今日は僕ワイドショーで見てて、
はい、
日本一寒い街ってマイナス30度以上行くんですね、
みたいですね。
びっくりしましたね、
うん、でも今普通に札幌とかもう最低気温マイナス15度からか、
マイナス15度ぐらい、ちょっとなんとなく想像つくっていうか、まあ、スキー場のゲレンデで吹いてきたらこれぐらい行ってんちゃうかなみたいな。
あ、でも結構2月とか街中でも、ああ、私大学生の時とかバイト帰りとか、
うん、はいはい、
終電間近とかマイナス15度ぐらいでしたよ、札幌のど真ん中。
鼻水が凍りますか、やっぱり。
まあ、そこまで行きません。鼻毛が張り付く感じです。
鼻毛が張り付く。
シャッてこう。
ヒロロン、ヒロロンみたいな。
いや、息を吸うときに、
もう、
ピュッていう感じです、
ね。それ朝も言うてはったわ、レポーターの人が。はい、そんななんの？
なりますね。
ちょっとそれは経験してないんです。で、それでね、
はい、
それで、まあ、もう一つはその陸別町で、
はい、
で、家の中はどうなってるかというと、家の中はもう常夏みたいな感じ。
暖房が。
みんな生活してるそうですね。はい、
あったかくして、
もう年がら冬場の間は、
はい、
もう暖炉もつけっぱなしで、
はい、
なんか短パン T シャツで、
そんなにですか、
言ってましたよ。
そんなに暑い、
もうなんか30度ぐらいしてるみたいですね。
それは暑い家庭じゃないですか、だいぶ。
でも言ってました、本当に。
そうですか、
はい、その前にまあそうらしいんですけど、で外のそのタオルをちょっと振り回すだけでこうね、タオルがもう
カチンコチンだったそうでしょうね、
なるみたいで、
はい、
でなんか寒さ競争みたいなのが、うちがやっぱり一番やみたいな、なんかとなんだかな、とっくりでもないとっぷりなんなん覚えたしてますか、もう一つの場所、もう一つの場所、同じように日本一寒い場所、
今争ってるところ、
はいはい、
シムカップ、
あっ、じゃあシムカップですよ、そうです、
村です、ね、して
あります、はい、
どっちかですよね、
どっちかみたいに、
最低気温が、
でそこはね、かつて一番よいって35度マイナス 35.8 ほどいってて、はい、ただその記録が1回だけあったので、
はい、
そっちの方も寒い、日本一寒い街だって言ってるけど、平均的には陸別町がずっと寒いそうで、だからちょっとそれはなんか結構その人口2700人ほどなんだそうですけど、はい、陸別町は、
はい、
けどなんか移住者も結構おられて、
はい、
その寒さを求めて、
あ、逆にですか、
いるという人もいるらしいですね、まあ、リタイアされた方とかね、まあ、定年退職して、 でもそこちょっとどんな講義会なのかね。
どうなんですか。なんかアイスバーみたいなとことかどうなんですかね。あれマイナス20とか
まあね、そのどんなものなのかちょっと経験してみたいなという。
まあとりあえず寒いだけですけどね。
まあね。でもタオルをちょっと振り回してみたいとちょっとね思ってるんですよ。どうでもいい話なんですけど、どうでもいい話でつなぐわけですけど。いやいや、そういうとこがね、やっぱ資本も育ってきたというのは、
ね、
北海道の話もね、もう。まあ、あと2ヶ月ほどしか聞けないじゃないですか。
ああ、そうなんですか。
いや、だから一回帰るから。
はい。そうですね。
いやいやいや、まあでも、まあそれがまあ当たり前っちゃ当たり前なんでしょうけどね、向こうの生活の中で。
そうですね、当たり前ですね。ね、逆にでも家の中があったかいのが普通なので、私が最初京都来た時に、なんて寒いんだろうと思って。
だからそれが面白いじゃないですか。
いや、あの、冬が、あの、家の中が寒くて。
ああ、それはね。
それが許せなかったですよね。
どういう風になってるんですかね、もうあの向こうの暖房。
基本は今なんかあのセントラルヒーティングで、あの家中をあの温めるっていう感じ、はいはいはい、で家の横に灯油タンクが設置してあって、はいはい、であのなんていうんですか、灯油の車が回ってくれるんです。はい。
でなんか足元冷えるっていうイメージがあるじゃないですか、まあ、寒い時って。
あ、でも大体今新しいは床暖房とかにしてたりしてますね。こたつとかほとんど使わないです。
ほう。で短パン T シャツで。
短パンはちょっとないですけど、だ外出るときまた履かなきゃいけないじゃないですか。
ほんま大変やね。そんなどうでもいいね。大変やね。言うてればじゃん。ああ、そうですか。
そうですね。
うん、まあでもなんかね、ちょっとあでなんかあの冬場にね、また思い出したけど。はい、土が凍って家を持ち上げるそうなんですよね、はい、なんか糖度糖度かなんか、
へえ、
でそれ家がちょっと傾くんやけど、
はい、
また春になったら戻る
みたいな、
そうそうそう、
それ地盤大丈夫ですかって感じ。
いや本当にそう
です。あ、でもあるんですかね、
うん、まあ、まあ、前から建ってる家とかはそれがもうなんかこうちょっとまた戻ったりとか。
でもなんかあの川沿い、私の家川に近かったんですけど、はいはい、川沿いの横に、はい、あの駐車してあった車が、まあ、雪で埋まってで、はい、見えなくなって、あれなんかあったよねみたいな、で春になって出てきたり、やっぱりあったとかはありますけどね、
もう埋まってしまって、
埋まってしまって、
あんりゃ、まあ、
一冬そこで越した軽自動車
そのまま中乗ってはったら
びっくりしますけど、それはびっくりしますけど、
冬眠やがなみたいな、
でも車持ってた人とか大丈夫なのかなとか、
あ、ね、まあ、それだけの、まあ、通常大雪 で、
そうです、ね、
寒さという、まあ、ちょっと京都のまた底冷えたら、まあ、全然まだちゃいますもんね、それは。
そうですね、
いや今日はね、そのワイドショーで僕は日本の中にもそん、まあ、もちろんまあいろんなとこがあるの分かってますよ。そうです、
まあ、日本縦長だから面白い
けど、その景色の映像としてね、なんか、はい、本当に違う国のなんかほんまにそういう世界を見てる感じでしたわ。
そ
もそうで
一回でも行ってみたいじゃないですか。
一回行ってみたいなと思って、死ぬまで一回行かせていただいこうかなと思ってね、思ってるんですけど、
あの完全防備しないと頭とかちょっと大変
だから、僕らの素頭ですからね。
そうですよね、危険ですよ多分。
もうひび割れするやろなみたいな、
霜焼けしますよ
ね。
はい、
これどうしたんですか、軽度の帽子かぶって。だから勝手にせえよ。そんなこと自分で考えなさい、ね。
はい。
曲いけって言うたらよかったもん、はい。すみませんね、本当に。いうことで。
はい。
はい、
では、映画、恋する惑星より、夢中人。
それぞれの人生に学びあり、あれ
お、
あれほっとらかし、
学びます。
あ、ま、なわけで本日も素晴らしいゲストにお越しいただいております。
はい、本日のゲストはシネマパーソナリティの津田直美さんにお越しいただきました。
ようこそ、こんばん
は。よろしくお願いします。
ありがとうございます。深夜にどうも。
いや寒いですね、
京都は。寒いっすよ、もう
息がめっちゃ白かった。
京都は京都なりの寒さでございます、はい、
ね、
板寒いってやつですね。
うん、板寒い、
板寒い、なんとなく足元とか ね、
はい、
家の中も冷えますね。
さっきからずっとそんな
話。寒い話ばっかりや。すいません、すいません、ほんま。自分で暖こせちゃう。そうなの、ようこそ。
いや、はじめまして。
もう
よろしくお願いします。
お呼びして、お呼びして。私、津田さんの番組一回寄せていただきました。
そうなんですよ。
映画大好きなので。ご紹介いたしましたように、はい、シネマパーソナリティですからね。
はい、一応そういうふうに。
もう映画のことなら何でも。
いやいやいや、何でも。作りはできませんけど。はい、
いや、もうでもね、それはもうぜひ、いろいろと私も聞きたいし。はい、
そうですね。
ね。
はい。
もうこの時間もうあともう残りの全部映画談義と。
そうですね、映画談義に。
今日は。あれは大塩が喋りたいだけじゃないですか。
もうこの間番組来ていただいた時ね、はい、もう卒業の話を延々とされましてですね。
そう。
僕の青春だと。
どういうことですか？
熱く語っていただいて。はい。1分押しましたね、番組。
もうあの中につけたダスティン・ホフマンのもう着てる服から、乗ってた車から全て真似したかったもんでございますよ。という話もね。
なるほど。
今日はね、でも津田さんにいろいろとお話を聞きたいと思っております。
はい。
もうどうなんですか、最近何一番見張ったのは、とりあえず。
ですね。
最新で見張ったの。
最新、一番新しい映画で言いますと、ジェイ・エドガーとか。
ああ、来ましたね。これも行かなきゃいけませんね。
クリント・イーストウッド監督。
はい。
レオナルド・ディカプリオ主演。まあ、実在の人の話なんでね。
そうですよ、もういろいろ裏知ってますよ、あの男は。
お知り合いでした。
フーバー。
そんな FBI の長官ですよ、あの人。
そうですよね。もうもうアメリカの裏
初代の長官 で、FBI ができる前に司法省に勤めていた人で、はい、
できる前の話なんですか？
できる前なんですよ。1910年代、禁酒法とか、
うん、それぐらいの、そんな前なんですね。
時代の話なんですよ。そこから50年間、ずっと8人の大統領に仕えながら長官をやり続けたっていう。ありえないですよね、普通はね。
だから、いかにその、腹悪いかっちゃ
う。いや。なんかディカプリオがもう、ぜひ自分で使ってほしいっていうのを押したっていうのをなんかで読みましたけど。
あ、そうですよね。でもぜひ自分が、やりたい。20代から70代までを、
そうでしたね。
自分、まあ、いわゆる特殊メイクで、70歳まで演じてるんですよ。まあ、これは興味深い。いや、実在の人ってやっぱ興味深いですよね。
そうです、ね。まあ、ケネディ暗殺とかいろいろね、その、ね、間にいろんな事件あるわけですから。ほらもう、ね。
そうなんです。だから大統領の全部こう、機密ファイルとかも作っていて、で、ケネディさんが大統領になった時とかに、やっぱりその、機密ファイルを自分の方に戻したいわけですよ。で、そういうふうに言うと、また違うプライベートのいろんな、こういろんなことを寄せ集めてきて、まあ言った言葉を悪いと脅す。上院議員が一回ね、聴聞会を開くことになったんですよ。あまりにもフーバーが、その支配しすぎているので、おかしいじゃないかと。そしたらその上院議員のいろんな情報を集めて、はい、あなたの情報ですって言った上院議員が尻つぼみになったっていう、そういうシーンもあったりとか。
これはちょっとね、もう封切りになってますもんね。
あ、封切りになりましたっけ？
まだ28日。
いや、もうなって。
4日から
です。28日ということ。ね、
28日から。
ちょっと忘れました。あ、28日です。
ね、28日から、
うん。28日です。
まだ今チェック済みで、はい、まだ行ってませんけど、行くつもりでございます。まだまだ JFK 事件、ちょっとうるさい男ですからね。
はい。
フーバー長官。JFK の。
何でもうるさいよ。
なので、
はい。
もういろいろね、もう、う
ん。たくさんね、やっぱ映画見させてもらっていて。
そうですか。
やっぱこう、勉強になりますね。行ったことのない国のことも、行ったかのように知れますし、文化とかね、日常生活とか。
なるほど。
で、こう、やっぱり、いろんなドラマの主人公になれますし、本当に心豊かになりますし。
だから、そこからこう発展して、こう、いろんな好奇心湧きますもんね。
湧きますね。
そうですね。
そうしたら最近のね、ちょっと学生さん、まあ、全員と言いませんけど、そこから発展して興味を持たないって人多いんですよ。
見たら終わっちゃう。
見たら終わっちゃうっていう。それさっきの話、ダスティン・ホフマンの、その着てるパーカーはどこのメーカーからとか、そういうところにこう、やっぱりね、なんかこう、そこからなんか、あ、そのパーカーに詳しくなっていったりとか。
そんなにですか？
そんな入り方も珍しいと思いますけどね。いや、でもまあそうですね。そういうことですよ。なんかイラン、まあ日本ってね、本当にね、あらゆる国の映画が見れるんですよ。年間800本公開されてるんです。
そんなに公開されてるんですよ。
アメリカでも500本ぐらいだし、やっぱアメリカは自国の映画が一番いいと思っているので、まあそんないろんな国の映画は、まあ入れてないというかね、見れないんですけど、日本はアルゼンチンの映画も見れるし、イランの映画も見れるし、
そうでございます。
もう本当にウクライナの映画も見れるし、
ウクライナ、どこやで？
ありましたね。
そうですよね。確かに日本は。
そういう意味で本当 当に日本は、まあ、お料理でもね、日本が一番いろんな料理が食べれるっていうのと一緒で、でも、いろんな、
そうですね。ね、それはあんまりでも日本人は知らないですよね。そ
のまあ、確かに、
ね。と思います。なんか、やっぱりこう、大きい映画館でやってるのって、割とそういう、まあ、アメリカとかの、配給のものがやっぱ多いじゃないですか、うん、だからなんかそこまで実感はないですけど、でちょっとやっぱ日本映画ぐらいかなとかで、外国の映画はなんかまあちょっと単館でやってる感じかなっていう、だからそんなに多い感じはしてなかったんですけど、
800本ですよ、う
ん、最近また邦画も頑張ってますね。
邦画頑張って、邦画も、ね、2010年に洋画の方が多かったんですが、今回本数が抜かしたんですね、はい、
ああ、そうです
か。そうなんですか。
もう、すごいたくさん作られてますから。で、もう、やっぱテレビのね、うん、映画版がすごい入るし、そう
ですね、ちょっとね、またリメイク版もね、なんか、いろいろ、まあ、それなりに、まあ、評価もありますけど、うん、ロボジーも人気じゃないですか。
ロボジー、
ね。ロボジー、面白そうですね。
ロボジー、ミッキーカンチス、いがらしい。五十嵐さん。
ミッキーカンチスさんが、ね、まあ、ロボットの中入ってるっていうお話で、ね、あの、本当にロボットを作ってたのに、途中でロボットが壊れてしまった。明日発表会だと。はい、仕方がないから、このロボットにちょうど収まる人を、
探した
オーディション。
オーディションしたんですか。
オーディションした。ほんなそのおじいさんがぴったりやったっていう。で、阿波踊り踊るロボットや言うて有名なんて、ニュー潮風いう名前のね、ロボットなんですけどね。
それがションベイン撮ったりなんかするわけですよね。あれを30キロあるらしいですね、あのロボットのね。
あ、本当です
か。そうですか。
はい、衣装が。
すごいですね。
それ被ってはった。
それで踊り踊るってことですか。
なんか音楽監督もミッキー吉野さんだったんですね。
あ、歌ミッキー吉野さん
じゃないですか。
あの五代五の、
はい、
元五代五の、あ、ちょっとそこあのノーチェックでした、すみません。
あ、そうですか。多分
歌も歌ってはるんですよ。あのミスターロボットっていう昔の、
あ、ミスターロボット、
なんだっけ、ね、ロック、
はいはいはい、
をあのそれこそ演じてるミッキーさんが歌ってるんですけど、発音が、英語の発音がめっちゃ面白いですよ。エンドロールで流れるんですけど、矢口忍さんっていう方が監督ですね。
あ、そうですか、うん、まあ、これもちょっと
ハッピーフライトとか撮った監督、あ、いろんなこう、はいはいはい、情報をうまくこう映画に取り込んで、はい、例えばハッピーフライトだったら飛行機パイロットとか、あのいわゆるスチュワーデスじゃなくて、はい、今なんてフライトアテンダントがどういうことをやってるかっていうのをすごい調べて、それを面白おかしく映画するっていうのが、そういうのがすごい得意な監督なんですよ。
いろいろね。
そうですね。
なんかあと日本映画も頑張ってますよ。
頑張ってますよ。
ほんまに。
うん、
まあ、とりあえず見て、そうでしょ。
ミキヨシノさん。
ミキヨシノさん。いや、ミキヨシノさん、ここゲストにお越しいただいたことある
。
そうなんですか。
まあ、俺ギターに1週間泊まったんですけど。
そうですか、1週間。
あの、大きい体の。
そうです、そうです。
ミキヨシノさん。五代五好きやったです。
そうですか。
私。
いい曲ですよね。
まあ、
もう銀河鉄道39とかも今でももう落ち込んだ時にこう聴く曲ですよね。
落ち込んだ時に行くぞみたいな。
そうそうそうそう。
ミッキー吉野さんに音楽監督してもらおうかなと思う。映画作った際には。
すごいですね。
いっぱいいるじゃないですか、音楽監督候補が。
いやいやいや、そして、
はい、
他にどうですか、最近見張った映画で。
最近見た映画、
ああ、
そうですね、いっぱいあるんですけど、この間見たロマン・ポランスキーっていう監督ご存知ですか。
聞いたことあります。
監督は知ってますよ、
はい、はい、アカデミー賞も取った監督ですけど、うん、はい、戦場のピアニストっていう映画で、
はいはいはい、
でその人が、描いた映画でね、1時間10分の映画なんですよ。
あ、まあ、短い
です、ね、めっちゃ短いでしょ、はい、出てるのがほら名前が出てこない、最近
なんですか、
ケイト・ウィンスレット、
は
い、それからクリストフ・バルツといってタランティーノの映画に出て、去年一昨年ぐらいアカデミー賞助演男優賞を取った人がいるんですよ、
はい、
ドイツの俳優さんなんですけど、はい、お顔見たら知ってると思うんですけど、あとあの人です、あ、
ど
う
ですか、
あのね、羊たちの沈黙に出てた女の人、なんとかフォスター、ジョディ・フォスターが出てる、まあ、4人出てるんですけど、
はい、
子供がね、子供同士があのオープニングね、こうすごい、あのなんていうか、ロングカメラ、ロングで、うん、
はい、
すごい俯瞰の映像で、
はい、
子供たちが喧嘩してるんです、向こうの方で、
はい、
わーって団体で、で喧嘩してて、それがだんだん子供たちが近寄ってきて、でオープニングのずっと曲が流れてる最後に、一人の男の子が、
はい、
一人の男の子をバーンって棒切れで殴るんです、
はい、
でそれがオープニングなんですよ、
はい、
で別にそこ 映像だけでセリフも何にもなく始まるんです。そしたらその次のシーンに大人が4人出てきて、それぞれ夫婦なんですよ。でその殴った男の子と殴られた男の子のお父さんとお母さんなんです。でその二組の夫婦が子供たちのことで和解をするために集まったっていうところから話が始まるんですけど、密室劇なんですよ。いわゆるこう一部屋のお話で、まあ、の殴られた子供のご家族のところに殴った両親が行っていると。でもう私たちはリベラルな夫婦ですから、こんなことで怒ったりはしません。ただあなた方ご夫婦がきちんとしつけしていただければみたいな感じで、いや本当にうちも悪いございましたわ大変で、もう本当に申し訳ございませんわねとかっていう感じでスタートするんですが、はい、うん、だんだんそれがエキサイトしてきて本当の喧嘩になっていくっていう。
ちょっと待ってください。
それがもうずっとセリフで、
はい、ちょっとタイトルなん
ですか。タイトル大人の喧嘩っていう
まあそのままでも
ものすごいこれね、あのもともと演劇で舞台なんですよ。
舞台ですね。
舞台でたくさん賞、トニー賞とかもたくさん賞を取ってるものの映画化で、一部屋の中でずっとそれが展開するんですけど、うん、初めは夫婦同士がこう喧嘩するんですが、はい、だんだん男同士が結託して、女同士が結託して、はい、男対女の話になったり、はいはいはい、そのまた別のこっちのご夫妻の奥さんと片側のご夫妻の旦那さんがこう結託して、まあ、いろんな結びつきだから、うん、世界の縮図になってるわけですよ。
あれは面白いじゃないですか。そう、
人間同士は
まだ封切ってませんか。
ね、もうちょっと先ですね。2月の後半ぐらいかな。
だからもうちょっと行きましょうか。これはいいですね。チェック、要チェックでございますね。
人はやっぱり分かり合えない。
ああ、ちょっと患者さんここでご意見言っときましょう。どうぞ。
はい。なことまね、もうずっと分かってるから。
分かり得たもんじゃないんでございます。
だけどどういう風にしたらいいんだろうみたいな。だからこう、あの国が戦争になる時も結局これの言ったら大きいパターンやなっていうような、もう本当に喧嘩するってあの些細なことなんですよね。
そういうことですよ。
でラストシーンでは、まあ、こういうちょっとネタバレしてもいいですか。
まあどうぞ、もうあのこれもうボンズカフェですから。ボンズカフェですから。
はい、はい、最後のシーンではその子供たちがもう勝手に仲良く仲直りして遊んでるっていうシーンが終わるわけなんです。でも大人は喧嘩し続けるっていう。なるほど。
まあなんかそれこそ今の、
それも本当縮図みたいな感じがしますよね。
国と国のあれじゃないです。どうですか、ガリさん一言どうぞ。
いえ、もうその通りです。
その通りです。
分かり合えないことは分かり合えます。
その通りです。まあ
本当に面白かったですね。これ飽きさせないんですよね。
はい、面白いですね、
うん。いいですね。そのちょっと1時間10分っていう、うん、そのあまり長すぎない感じがいいですよね。
で途中でケイト・ウィンスレット、希望ケイト・ウィンスレットは殴った方の息子のお母さん役なんですけど、はいはいはい、もうすごい裕福なご夫妻なんですよ。お父さん弁護士で、はいはいはいはい、ご自分は投資ブローカーやってて、で途中でだんだん気分悪くなってきて、その訪ねた家の大事な大事なこうなんか合衆があるんですね、はい、そこのうちがすごく大事にする合衆の上に気分悪くなったって言って食べたもん全部吐くみたいなシーンがあったりとか、まあ、そういうとこが喧嘩に発展していくんですけど、まあ、とにかく面白かったですね。
同じその密室劇というかね、まあ、なんかちょっと方向性、それは面白いですね。
面白いですね。
一時期なんかほらなんかあのそのなんか建物アパートの中からね、あのホラー映画で逃げ切れなくてみたいな、なんか映画ちょっと一時期流行ったじゃないですか。
はいはいはい、あったんですか。
ホラー映画ブームの時ですか、ね、
の時に
そう、もう見てられへんで、ちょイライラして
そのイライラするんですか。
うん、なんか僕はあの某アメリカで、某アメリカでアメリカ行ってる時に向こうのテレビ深夜放送で何遍もそれ映画を映画チャンネルでね、はい、やるんですけど、それがその、そういう映画やったんです。もうこっちで公開されたかどうかわかんないけど。そのアパートに入ってる人たちが、たまたま、はい、その時に外がなんか感染病が流行って、
封
鎖されちゃうんですよ。
はいはいはいはい、
で、そんでもそのアパートの中に感染されたした人が一人いるので、はい、徐々に感染していくんやけど、はい、もう電気も何も切られてるから、誰が感染したかわからない、
うん。
で、人を見つけると、もう人が人を食ってたりとか。でも感染していって最後全員
死ぬんですか。
全員感染してなんかもう悲惨な終わり方なんです。 全然おもろないのに毎晩それが流れて
る、怖いですね、
うん、あこれ日本で公開なんのかなって思ってました
けどね。ホラー映画って大体そう約束ありますよね、うん、絶対なんかこうショッピングモールにみんな集まってくるとか、そうそうそう、ゾンビ映画とかで最後なんでやねんみたいな、
その日は行ったらあかんよっていう
お約束みたいな、お約束
それがなんかエグ映画でしたね。
なんかあんまりでも日本的ではないですよね。全然そういう
でも今のその大人の喧嘩の密室バージョンは楽しいですね。そうです、
出てる俳優さんがやっぱり、ね、一流、みんなアカデミー賞取ってる人ばっかりなので、まあ、上手なんですよね。
なるほどね。
そう、そうですね。
いやいや
見ます、これは
見てください。
見ます。
もうあの我々なかなかね、その試写会前、はい、さすが津田さんはやっぱりそのちょっとそのね、シネマパーソナリティとしては、は
い、そうですね、
早めにちょっとこう前情報が入りますけど、
あ、そうです ね、 ね、ありがたいです ね、
ね、楽しいですね。うん、私最近ちょっと見ました、デビルスダブル、ダブルって、
デビルス
ダブル、
ダブル、
あのフセインの息子さんの、
はい、
影武者の、
影武者ですか、
はいね、
うん、そうですね、はい、私ちょっと見てない、未見ですけど、
これがもうね、
はい、
だから実はそれこそほんまにその影武者してた人が、まあ、暴露本を書いたわけですよ。
ほうほうほうほう。
でもその本当にもうあの本当にとんでもない悪魔のプリンスとも呼ばれるぐらいの勢いの、
そんなにそうだったんですか、
もうあのフセインが生まれた時に殺しとけばよかったっていう、とんでもない、もうあのもう
フセインより悪いやつやったかもしれないことですね。
そう、もうそれはそのね、
間違いない
です、ね、そのまだフセインはある意味なんかこう独裁であって、
はい、
そのなんかこうちょっといろいろ国策も含めの自分風ですけど、
はい、
ただ単のわがままのむちゃくちゃ男なんですよ、映画の中でも見ててもね、
はい、
それでその影武者が、まあ、高校の同級生なんですけど、
はい、あそうなんですか、
そう
息子さんの、
そうそうそう、でフセインも影武者がいたんですよね、もちろ ん、
うん、
でそれで息子にも一応
影武者をつけとこうみたいな、
でそれでなんかもうとんでもないことした後の尻拭いはその影武者が出ていくんやけど、でもその影武者が出ていった時になんかそんな悪いことしはった人ちゃうのになみたいなコメントすることがまた浮かぶ上がるんですよ、そのとんでもない息子なんだけど、
はい、
ほんまのやってることは、
はい、
それでそういろいろとこうフラストレーションが溜まってきて、
はい、
こういろいろあるんですね、
へえ、それも面白そうですね、
結構まあなんか退屈しない映画でした。
どこが作ってる映画ですか、
これはね、やっぱりあっちの方ちゃいますか、
あっちの方なんですか、アメリカ、
アメリカだと思いますけどね、
へえ、
わかんないですよ、もうそれはちょっとそこまで、僕も
そう、でも最近なんかですね、うん、その自国の映画をあのその国が撮るっていうわけじゃないじゃないですか、あの何ですか、ミリオン、ミリオネア、スラムドッグミリオネア、
はいはい、
あれもインドの話だけど、イギリスの人が撮ってたりとか、ね、いろいろなんか合作で撮ってたりとかがなんかちょっと増えてきたなとか
思った、そうそうそうそう、
あのマイウェイとかもそうですよね、
そうですね、マイウェイも、あ、マイウェイも見ました、
チャンドンゴンでしたっけ、
1万2000キロの真実ですね、
はい、あれもうなんかちょっと血がね、
うん、
あのカメラにバーって血が飛ぶようなそんな、ね、あの絵作りしてるので、
はい、
ちょっと体調が良くない時見に行くとちょっとしんどいかも
ですね、
まあねえ、なんですかね、小田切城のね、小田切城ですよね、
小田切城です
ね、小田切城がね、もっととにかく正しく演じてほしかったな、ちょっとどこかやっぱりいい人というこっちの先入観じゃないですか、なんか、
あ、小田切城に対するイメージ、
そうそうそうそう、でもっと憎たらしくなってほしかったなっていう作り方としてはね、
はい、
最後の感動を持っていくならね、
あ、うん、そのギャップをもうちょっと広げといた方が、
そう、かなり憎たらしい役してますよ、
はい、
憎たらしかった、
うん、
途中まではね、
うん、
今日なんかもっとなんかもっといじめてほしく、まあ、映画的には
そうですね、
みたいなね、
はい、
うん、でもまあなんかすごい、まあすごいあれですよね、でもものすごいロケーション的にはすごいですよね、
あ、そうですよ ね、 ね、なんかね、ね、本当にあの雪の中も本当に撮ってますし、そうそうそう、スタントなしで2人がほとんどアクションシーン、アクションシーンというか戦争シーンで戦うシーンなんですけど、はいはいはい、すごい爆発もすごかったでしょ、
そう
数が、それも全部自分たちでやって、毎朝ロケ場現場に行くのがもう嫌で嫌でしょうがなかったって小田切城さんがなんかね記者会見で言ってありましたけど、
そんなにじゃ
あ、まあ、実際にいた男の人の話なんですよね、
で、あのシベリアの方で、まあ、そういう舞台にしている戦争映画って意外と日本側 の、 そのシベリアの、
はい、
まあ、まあ、地の戦線ですわね、
はい、
あんまりないんですよね。
そうですね、
まあ、どちらかというと南の方の
ロケするの大変ですもんね、うん、シベリアとか、
う
ん、
なので、あそこでドイツ軍がとか、あそこでそうなったかとかいう、
あそういうのちゃんと分かりましたね、うん、あれの映画。
あ、そうそう、そうですか。じゃあちょっと歴史をこうもう一回垣間見れるというか、
割と本当にそっちが願ってドイツの、まあ、なんかあのね、あのいわゆる冬将軍としてですね、
はい、
乗り込んだけどやっぱり弱かったという、ドイツはそっちは弱かったみたいなとかはドイツ側の映画はあるけど、
うん、
日本軍側の視点というのはあんまりなかったのでね、
はい、
ちょっと勉強になりましたね。
うん、それも一つはなんか映画見て、あこういうことだったのかっていうのを、なんかあの本で読むんじゃなくて、ね、実際にこう見ると、あもっと入ってきやすいですよ ね映画とかはやっぱり。
いやもうね、もう映画の話は尽きないわけでございますけど、
はい、
ここであの津田さんのリクエスト曲、
はい、リクエスト曲、はい、
もう一曲いきたいと思うんですけども、
はい、映画ラブアクチュアリーより All You Need Is Love。 本日のゲストはシネマパーソナリティの津田直美さんにお越しいただいております。
いやもうあと時間がわずかになってきてしまいました。
そうですね、まだまだ聞きたいですけど、
もうねほんまにね、いやいろいろ教えてほしいんですよね、まあなんかね、まあなんか僕らのまあやっぱり、まあ、映画ってまあそれぞれ見る側のね、あのまあ何でしょうか、うん、好みでね、どんな見方してもいいと思うんですけどね、
ええ、一番困るのが最近一番いい映画教えてくださいっていうのが、
そうそうそう、
ね、私にとっては良かったですけど、で撮り方とか、はい、この監督がこうとかそういう情報はね、あのお伝えできますけど、はいはい、映画ってやっぱ基本好き嫌いなので、
ね、
その辺が難しいですね。
そうなんですよ。
前アルラ国家さんにこれいいから言ってねって言って、もう最低やったわ言って怒られたこと
がある。いやもうね、だから僕ねちょっと正直ね、僕あのほんまそれ好きなこと言わせてくれって思うんですよ。ね、まあその好き、まあそれであの何と言われようとやっぱり見方は自由だと思ってる
んです、うん、そうですね。あとなんか見るときの自分の状態にもよりますよ ね、
うん、
そうそう、
これが見た、こういう感じが見たかったっていうのがやっぱり、
だからそれは、そこをそれ分からへんかったらあかんみたいな空気を作ってほしくないという。
あ、
僕ねちなみにはっきり言わせてもらいますけど、
はい、ちなみに
あのメガネとか苦手なんですよ。
あ、立体ですか。
いやメガネっていう映画が、
メガネ、
はい、うん、小木直子さんの、
はい、
その映画があるんですか。
あのカモメ食堂の監督さんで、なんかね、だからいわゆる本話か、本当に いわゆる脱力系癒し映画と言われるようなジャンル、はいはいはい、ストーリーが、
ま
あ、あるようでないっていう、特にカモメ食堂よりメガネの方がストーリーが多分なかったと思う。なんかね、南の島、
そうそうそうそう、
海にね、
はい、
あの小林さとみがやってくるんです、
はい、
で茂田井雅子とか加瀬亮とかが、民宿
そうですね、
を開いていて、
はい、
そこで毎日体操しアイスクリームを食べ人生を癒すいう話です。
それ出てくる人はみんなメガネかけてるっていう。
それでメガネなんですか。
そうタイトルはね、
はい、
それでそれはちょっと批判的に言うと、
はい、
当時 あのアシスタントですね、この番組の、はい、それをあのカモメ食堂見てないからですよ、杉山さん、みたいなことがあって、
はい、
まあ、DVD 借りて見たけど、
はい、
それはもういまいち分かんないみたいな。その前のなんか散髪のやつがあるんですけど、
バカバカ見てないからですよって、
それ見てないからですよって、それも DVD 借りてみましたけど、
はい、
まあまあ
バーバー吉野はまだもうちょっと、
ね、まだ一番三作の中では一番良かったけどね、
うん、
まあ、それは卒業が好きなお仕事ですから対局です
よね。そうですよね、
うん、だからね、
まあ、あなんか年上に恋焦がれる。ちょっと
っていうかね、そのいや、
いわゆるドラマがないっていう、
あ、そう、その通りです。まあ映画っていうのはその映画の中に非日常を見て、でそれでまあ自分を置き換えてみて、なんか昔はみんなそうなんですよ。
う
ん、みんなそうだと思います。菅原文太を見たら菅原文太の気分で映画館出てくるとか、
はいはい、
高倉健を見たら高倉健の気分で出てくるとか、ブルースリーを見たらブルースリーを見て、もう新京極なんかみんなはーい、あちょーいう顔した
ら怖いな。
いやほんまに中学3年の時、
それ見たいですね。
ほんま中学3年の時、
楽しい、
もう映画館ブルースリー戻す、もう日本中の中学高校生、まあ梶田さんは別かもしれませんけど、
みんなブルースリーだったんです。
みんなブルースリーの気分になって映画館が出てきたら、みんなもう、 こう目つきが怪しいわけ。ちょわちょわって顔して、もうちょっと電信もちょっと電信もから電信も小走りで走ってですね、そのブルースリーと燃えるドラゴンでそういうシーンがあるんですよ。
怪しい。
いやほんまに、これちょっとでも肩当たったらこう もう今やったらこうね、まあ、あと肩当たってるやんけみたいなこう言葉で言うんやけど、はい、その当時はもうブルース・リーの目つきとか
があって、
ブルース・リーの視線でこう喧嘩するみたいな、はい、こうブルース・リーの視線っていうのがあって
そうなったんですか。そう
ね、みんなもムンチャク、カイの、はい、クリーの、はい、カンフー衣装なんかいろんなもんでつ、ね、アレンジ C の
トレーニング C の
みんなもなんか少林寺習い習っていくみたいな
すごいですね。
うそういうなんかもうみんながなんかまあヒーローというかまあストーリーに入り込めるっていうかね、
はい、
メガネって言われるメガネ好きやで俺は
かけてますしね
みんなあれでちょっとこう南の島行こうかな思ったり、
まあ、そういうことなんですかね。そうそ
う、
今は
あれはああいうジャンルがやっぱりね、山だからあるジャンルやと思うんですよ。
そうですね、うん、なのでね、まあそれはそれで
何を求めるかはねそれぞれ
それぞれね、映画ね、だからなんですよ、うん、それでいいんですけど、
はい、
俺がそれが分からへん男みたいに言われるの嫌やってみる
あ、
認めてますよ、それ出てくるそういう作品が出てくるの、
はい、
けど俺みたいなやつは全然認めてもらえない今分かってないですね笑顔とか言う人もいるんですわ。あ、音楽かかってるいやまあね、
はい、
まあでもね、それはまあいろいろな作品で実際作れた、なかなかそれは作るのと見るのとはまた違うからね。
そうですね、
なんですけど
自分に合った映画がその時見るのが一番いいですよね。
僕はでもさっきのフーバー長官の
ジェードが、
ジェードが見たいですね。
これはちょっと注目で、大人の喧嘩、今日映画を教えてもらいました。
そうですね、今月面白い映画多いですよね、アカデミー賞もありますし、ね、
アカデミー賞ね3月にありますからね、
はい、うん、ね、まあ、でもあのなんかまた映画の話しに来てください
そうですねもう尽きないですから
いや本当にいろいろ教えてほしいですよね。
そうですね、あの、こういう気分の時はこの映画がとかなんかいろいろ教えてほしい
ですね。人生変わるぐらいの映画に会えると幸せですよね。
そうですね、
だからちょっと言わせてもらいますけども終わりですけど、
はい、
ね、
あと3分、
はい、もうあの僕今1960年代の映画をね、DVD 借りたりとか、堀北とかに、
はい、
やたら入れてるんですけど、ええ、はい、あの時代の映画も今ちょっとねリメイクせなくてもそのまま見てほしいんですよね、
う
ん
う
ん、めっちゃええでほんま、
はい、
僕今見てる松竹の友達にもらった泣いて笑った花嫁っていうね、
はい、
鰐淵春子さん主演の、
はい、
どやねんっていうストーリーだけどそれ面白いんですよ。
面白い、
そのなんですかね、その空気感がいいんですよということで、
はい、
キリがないんです。
すごい巻きかかってますから
また来てください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。すいません、
本日のゲストはシネマパーソナリティの津田直美さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ということで
来月のテーマもう2月ですよ、カイトさん、はい、お願いします。
私のベストシネマっていうことで、
ありがとうございます。
来ました、じゃあ来月は、
すごいじゃないですか、
来月私また来たい、
もうあのもう本当にもうお願いしますよ、
はい、じゃあ来月は私のベストシネマということで、
は
い、お便りお待ちしております。
ベストシネマ、
ベストシネマ、わかりました、
お願いします。
そして、
人生を変えた、
人生を変えた、
はい、
人生を変えた、そこまでいきますか。なるほど、
ベストとはそういうこと、
わかりましたということですね、
はい、はい、
ということでこの番組は、はい、
京都三条ボンズカフェ、この番組は聖護院八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りいたしました。
津田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひお越しくださいませ、
はい、ありがとうございます。
なわけで京都三条ボンズカフェ、杉若でした、
シフォンでした。
映画って何のためにあるんですか。
まあなんかね楽しむためだけでいいと思います、
はいはい、おやすみなさい
おやすみなさい。